はい、今日はヨハネの17章20から23節です。じゃあみんなね、書くもの持ってますね。大人の人、持ってない人は頭の中で想像してみてほしいんだけど、書く、そのみんな紙のね、真ん中にまず天のお父さん書いてみてください。天のお父さん、神様、作り主ね、神様、クリエイター、真ん中に作り主、結構小さめに書いてね、小さめに書いてね、真ん中に作り主書いてみます。
神の
作り主、作り主って字で書いてもいいし、作り主っていう形にしてもいいし、何でもいいですよ。分かるようにしてくれたらいい。じゃあ、イエス様が言ったのは、作り主のお父さんがイエス様の中にいるって言ってくれてるんで、作り主の周りにイエス様を書いてみて。
何人も、
さあどうかな、みんな思う通り書いてみて。イエス様の中に天のお父さんが追ってくれるって言ったよね。だからどういうふうに書いたらいいか自分でよく考えて、こんなんじゃないかなって書いてみて。天のお父さんが作り主の中にいるって言ってます。あ、イエス様の中にいるって言ってますね、いいかな。そしたら、今度はイエス様も天のお父さんの中にいるって言ったよね。なのでそれも書いてみてください。イエス様も作り主の中にいるって言ったでしょね。だって言ったよ、天のお父さん、私はあなたの中にいて、あなたは私の中にいますよねって言ってくれた。なのでイエス様の中に天のお父さんがいる、そして天のお父さん、作り主の中にイエス様がいるっていう絵をみんなちょっと描いてみて、どんなになるか。これはね、どんな風に描くかな、みんなすごいちょっと興味深いですね、楽しみですね。もう一回言うよ、イエス様の中に作り主がいます、そして作り主の中にイエス様がいます。いい？大体書けたかな。そしたら今度はね、イエス様を信じる人たち、イエス様を信じる人ちょっと手挙げてみ、イエス様を信じる、イエス様を信じる人たちも、じゃあまずね、イエス様を信じる人たちの中にイエス様が住んでくれてますっていう、ね、生きてくれてます。なのでイエス様の周りに今度は信じる人を書くのかな。そしてそれができたら、今度はイエス様を信じる人たちも実はイエス様の中にいますよって書いてあるんだよね。なのでそれも書いてみて、どんな風に書くかな。面白いよね。もう一回言いますよ。まず作り主がいます。作り主はイエス様の中にいます。そしてイエス様の中にも作り主がいます。イエス様は作り主の中にいます。わけわかるかな。そしてイエス様を信じる人たち、ね、イエス様を信じる人たち、それはイエス様はイエス様を信じる人たちの中にいます。そしてイエス様を信じる人たちもイエス様の中にいます。
わ
けわかんない。
作り主の中、イエス様の中。
さあどんなのができたかな、みんなどんな風になったかね、後でちょっと見せてもらおうと思いますね。楽しみにしてます。あんまり難しく書かんでいいけんね。え、
な
んでもない、なんでもない。さあ今多分みんなの中にクエスチョンマークがものすごい浮かんでますね。そしてみんなの頭の上にもクエスチョンマークが58個ぐらい並んでますね。
なんで、
はい、で、今言ったのを一生懸命絵にしようとしてもとっても難しいと思いますね。なんでかっていうと、これちょっと人間ではありえないことだからだと思うね。人間ではありえないことです、ね、でこれどうしてありえるかっていうと、 作り主神様だからありえることね。そして神様とイエス様一つですよ。そしてイエス様と信じる人たちは一つですよ。それを今日イエス様が言いたかった。そしてね、今日みんなね、あのヨハネの福音書17章は何が書いてありますかって言ったら、ここにいる Y 君が、そんなもったいぶらんでもいいんだけど、すかさずですね、イエス様の祈りっていうふうに言ってくれましたね。でその通りイエス様が祈ってくれた。すごい嬉しいよね。イエス様がまずお祈りした。おイエス様もお祈りしたんや。イエス様は作り主神様のはずなのにお祈りをした。お祈りなんかせんでもいいはずなのにした。これ何かっていうと、前誰か言ってくれましたね、イエス様が俺たちにお手本を見せてくれるためにお祈りしたんだっていうこと。それからもう一つは、イエス様が俺たち人間にどういうふうに思ってくれているのか、どういう気持ちで追ってくれるかっていうのを分かるようにするためにお祈りしたっていうふうに書いてますね。書いてあるというか、この間言いました。で、今まで3回か4回ぐらいこれ見てきたんだけど、今週で最後で、今日は誰のために祈ってるのか。みんなね、面白いよ。お祈りってさ、いろんなお祈りできるでしょ。例えば自分の今日ちょっと病気なんで治してくださいとか、お金がちょっと今日いるんでお金があるように助けてくださいとか、お金がなくても助かるように助けてくださいとか、いろいろ祈ったりするよね。でもイエス様が今日やってくれているのはどんなお祈りかっていうと、人のために祈ることです。人のために祈ってあげること、ね、みんな人のために祈ってあげたことありますか？あるやろ。よく BFF でしますね、誰かが今こうこうこうなんです、みんな祈ってって言った後に、じゃあ誰か祈ってあげたい人いませんかって言って、はいって言った人がその人のために祈ってあげるやろ。これイエス様が実はまずやってくれた。すごいやろ。だからみんなはもうすでにイエス様のお手本にその通りしてる。すごいよね。これね、すごい力なんです。これイエス様信じる人たちは、よく俺たち言うの、イエス様信じる人たちの集まりってみんな何に例える？よくあるの教会よね。教会って何、別な言い方したら何て言う？キリストの体でしょ。だから体だったらお互いの部分のことをね、サポートして、そして分かり合って、今何が必要かっていうのを分かり合って、そして助け合うこと、これさ大事と思う？大事じゃないと思う？大事やろ。体が生きていくためには、実はもうこの中でそういうことが起こってる。みんな知っとるか知らんか知らんけど、例えば暑くなったらこうなんかさ、自然にこう濡れてくるでしょ。あれ何？
汗
でしょ。あ、なんで汗出るの？
暑いから。
暑いからやろ。
暑さを出す。
暑さをどうし、なんで汗濡れるの？あれ、
体がちょっと、
熱くならないように。そうよね、体が熱くならんように汗っていうものが出てきて、その汗が乾くことで体の温度が少し下がるようにできてます。
だけど汗が全然なくなったり
そうなの。そう。でもじゃあどうやって、誰が汗出れって言うの？神様は言うの？感染っていうと、これは汗が出る。感染っていうのは汗が出るところの元ですね。でも感染が勝手に考えて、お暑いな、じゃあ俺ちょっと汗出すかってギューッとかするわけじゃない。じゃあ汗ってどうやって出るの？あれ誰が出ていいよって言うの？
神様。
神様ね、面白いな。神様もそうかもしれんけど、神様がこの体をデザインしたよね。ね、デザインして作ったでしょ。で実はですね、あれ汗っていうのは暑いなって体が感じた時に、たとえ脳みそでそれを暑いなと思ってなくても、体の中の脊髄っていうところ、この背骨の中に大きい神経がある、そこが判断して、お暑くなってきたぞ、これはちょっと温度冷ました方がいいぞっていうふうに神経が決めてくれて、そしてその神経から信号が行くんです、皮膚に。そして汗を作るところに信号がピピピピピって届いて、ピピ
ピピピ汗を出してください、汗を出してください、温度上昇中、汗を出してください、
うん、っていう信号が体のいろんなところに行って、そして体から汗が出るようになる。だからもしその神経が熱いっていうことを分からなければ汗出してっていう信号も出せんやろ。でもし汗出してっていう信号が出せんやったら、いつまでたっても汗が出ないわけよ。で汗が出ないやったら、さっき海君が教えてくれたように、体の温度がどんどんどんどん上がってしまって、最後どうなるって言った？熱中症になるよね。熱中症ってどういう状態かって言ったら、熱すぎて体がもうこれ以上あの体の機能がちゃんとキープできませんよ、休まないとダメですよって言って、体が、あーきつーとか、頭痛とか、うわ気持ち悪いとかなってしまう状態のことね。
それたまに死ぬこともある。
ありますね。あんたよしとね、この間勉強したもんね、熱中症ね。たまに死んでしまうこともあるぐらい。だから体の中でいろんなコミュニケーションがあって、助け合う、その機能ね、汗っていう機能だけじゃなくて、汗をじゃあ出すときどっから出してっていう信号が来るのか、そして汗を出す信号を出すその指令センターはどうやってそれ分かるのかとかいうのが全部ちゃんとうまく働いて、チームワークになって、それで体が生きていくわけでしょ。すごかろ、みんなこういうことがありようんです、体の中でね、みんなそうですよ。だから何の気なし、あ俺足長えなとか短えなとか思ったかもしれないけど、そんな関係なくちゃんと体は機能してる、そして体が生きていけるようにいっぱいいろんなことやってくれてる。で同じように俺たちも体であるならば、体のみんな部分部分パーツね、みんなパーツでしょ、ね、でそのパーツが今どうなんかなっていうのを知って、そしてお互いのそのパーツのためにイエス様にお祈りしてあげること、これすごい大事です、ね、俺たちは直接その人に信号を送るっていうことよりも、イエス様、頭であるイエス様にまず祈ることができるし、イエス様はそうしてほしいと思ってる。だから今日もイエス様が天のお父さんに祈ることを通して、俺たちにそのお手本を見せてくると、ね、そして今日はイエス様誰のために祈ってくれた、わかる？23節、あ、ごめん、20節。イエス様今日誰のために祈りますって言ってくれたんかね。
私は今信じている人々のためだけど、これから彼らの伝道によって信じる人々のためにお願いをします。
っていうことは、今信じている人のことにものためにも祈ったのね。だけどそれだけじゃなくて、今度はその人たちのイエス様を紹介するメッセージを通して、もっとたくさんの人が信じるんよねって、でその新しい信じた人たちのためにも祈りますって言ってます。っていうことは、これ簡単に言ってしまうとどういうことか、イエス様を信じる人全員ということね。イエス様を信じる全員のためにイエス様が祈ってくれてる。これちょっと嬉しくない？だから、あ、自分はまだイエス様信じて3日しか経ってないから、俺はまだ祈ってもらえてないかもしれんなとか、それとか、俺イエス様信じとったんやけど、昨日ちょっと失敗して大きな間違いしてしまって、人に嫌な思いさせてしまって、こんな俺やったらイエス様祈ってくれてないかもなとかね。もうそれとか、あ、俺今日聖書読むの忘れて、あ、昨日も忘れて、あ、その前も忘れて、気がついたら1週間読んでない、うわやべ、こんな俺やったらイエス様祈ってないくれてないかもとか思ったとしても、イエス様は全員のために祈ってくれてます。わかる？嬉しいやろね。あ、こいつはおらんでもいいとか、あ、こいつは大したことないけ祈らんでいいとか、そんな人は一人もおらんということ。イエス様は全員、イエス様信じる人のために祈ってくれる。つまりイエス様を信じる人はイエス様にとってみんな宝物ですよっていう、これを覚えとかないけん。時々俺たちは嘘の声が聞こえてくる。お前なんか、お前イエス様信じとるとか言うけど全然ダメダメやんとかね、お前イエス様信じとるくせにてんてんてんね、こんなことしてとか、こんなことも知らんでとか、いろんな嘘の声が聞こえてきます。お前イエス様に全然大事に思ってもらってないよ本当はとか、そういう声が、嘘の声が聞こえてくる。でもイエス様はどう思ってくれたのかって言ったら、俺らみんなのこと、全員のことを本当に大事にしてくれとる。むちゃくちゃ大事に思ってくれる。だから絶対これ疑ったらダメ。 俺たち疑ったらダメ、疑わせるのは嘘の声です。イエス様から俺たち目をそらして、イエス様なんかどうせつまらんちゃって思わせようとする声がある。それ聞いたらダメ。俺たちはどんな声が聞こえてきても、いや、イエス様は絶対変わらん、そしてイエス様は俺のこと絶対大事に思ってくれる、絶対これだけは変わらん、そこにいつもしがみついてるからね。たとえ台風みたいに嘘の声が周り中でうわーって響いてきても、絶対イエス様だけは離さん。イエス様は絶対変わらん。俺たちが話そうが話そう、本当はイエス様が俺たちのことを捕まえてくれとる、ね、だけど絶対安心。そしてイエス様はじゃあ信じる人たち全員にどんなことを祈ってくれた、どうしてほしいと思って祈ってくれてますか、分かる人いますか。イエス様は信じる人たちにどうなってほしい、一つになるね、よく言ってくれました。一つになるっていうのは、さっき体の話したように、体って分かりやすいよね、本当にね、一つやもんね、これね、これ一つでしょ、これ三つ、二つあったらダメね、そうよね、二つあったら信号伝わる、どうやって伝わる、 Wi-Fi で伝わる、そんなんないよね。体一つなんですよね、ロッキーはロッキー一つし、体一つしかないで、カイクも一つしかない、みんな一つしかないやろ、一つなんよ。っていうことは、イエス様に信じる、イエス様につながる俺たちも一つの体、イエス様の体になっていけるようにね。でそのためには一番大事なのは何かって言ったら、頭にしっかりつながっておくことですね。頭につながっておく、これどこ見ても頭につながっておるよ、みんな。頭から切り離されて独立した部分ってないでしょ、ね、実はここだけは頭と Bluetooth でつながってる、そんなんないやろ、青い歯があって Bluetooth でとか、そんなん違うやろみたいなね。全部頭につながっとるわけよ。っていうことは、俺たちもイエス様と一人一人がしっかりつながっていくことによって、体全体が一つにガシッてつながることができるし、ただガシッてつながるだけじゃなくて、コミュニケーション、信号のやり取りがピシッとできるようになるね。これがイエス様の体です。そしてイエス様は俺たちに完全に一つになってほしいって言ってるね。でもう一回言うけど、これはみんなが同じ顔して、みんながなんか工場でいっぺんに作ったように、同じ品質で同じ性能で同じ役割をするために一つになるんじゃないよ。みんな別々ですよ。働き違う、役目も違う、品質は最高やけど、その何こう果たす目的が違う、違って当然です、違っていいんです。手と足は違うの当たり前、そうやろ、目と耳も違うの当たり前やろ、これ全部一緒だったら困るでしょ、
うん、
困るよね、
うん、
そういうふうに俺たちもみんないろんな人がいます、バラエティがあります。それなんでかって言ったら、キリストの体のいろんな部分になるため。嬉しいよね。そして、最後23節のところに言ってくれてます。なんて言ってくれてる、天のお父さんが私を愛してくれたように、イエス様についてくるみんなも私イエスキリストのことを愛してくれたらいいな。これ聞いてさ、みんななんか思い出す聖書の言葉ない？お、なんか言ってくれたな、もう一回言って。うわ、私があなた方を愛したように、あなた方もお互いと噛んでます、あなた方もお互いに愛し合いなさい、ヨハネ13の30、もうちょっと聞いた、13の34、覚えてる、みんな一緒に言ってみようか、せーの、
あなた方を愛したように、お互いに愛し合いなさい、愛に愛し合う子ならば、
何？
忘れた。
ちょっと違うな。互いに愛し合うならば、私の、あ、すべての人が、ね、私弟子であること、あなた方が弟子であることをすべての人が認めるようになるっていうことね。13:34-35 じゃん。ということで、イエス様、これ実はですね、イエス様が新しい ルールあげますよ、これが新しいルールですよって言ってくれた、まさにそのことなのね。すごいやろ。でイエス様はだから全然変わってないっていうの分かるやろ。イエス様が弟子たちに直接言った言葉と今イエス様が天のお父さんに祈ってくれよる言葉って一緒なんよね、言いよることね。私が天のお父さんと愛し合う関係で、愛し合うとか言ったらさ、なんかちょっと恥ずかしかろうがみんなね、あの男子と女子みたいな話、その辺の歌流れとやつ、あ全部ほら男子と女子の話やろ。でも君がいないだから寂しい、僕は君を愛してる、一生愛してる、たとえどんなことやっても愛してる、あおみたいな、あいっぱいあるでしょ。であれしか知らん人は愛って聞いたら、うわ恥ずかしい、なんそれ言う、ちょっとやばいんやないみたいに思ってしまうんだけど、本当の愛って何なのかって言ったら、ただそんな男の人と女の人が愛し合うとか、そんだけの話じゃないよね。そうじゃなくて、イエス様は俺たちを愛するって言った時にどういう風にしてそれを見せてくれたの、どういう風にしてイエス様ってさ愛を見せてくれたの、十字架にかかって死んだやろ。そこら辺の歌でさ、僕は君のために十字架にかかって死ぬぜとか言ってる歌ある？ないやろそんなもん。だからあれ本当の愛やないっていうの分かるよね。あれ愛の本当の一部しか歌ってない、あれ 2% ぐらいしか歌ってない。でも本当の愛は何か、相手のために自分の命を差し出すことです。別にみんな死ねって言ってるんじゃないよ、もちろんそんなことじゃない。でも自分の命だけど相手のために使っていくっていうことね。でイエス様はその究極の形として命を実際に投げ出して本当に死んでいった。でもイエス様の役目はみんなの神様、あの作り主に背中を向けた、嫌ですって言った、その結果を全部許すっていう役目があったよね。で俺たちはイエス様を信じる瞬間にそれが許されます。でも許された後どうするんか、あもう許されたけまた悪いことしいよとか言ってずっと作り主悲しませるかって、そうやなくて、今度は許されたんであれば、今度は許された生き方しようや。じゃあどうするん、イエス様のお手本に習って、今度はお互いね、お互いのために命を使っていく、差し出していく、うんね、自分の持っているものを使っていく、あげる、いいね、自分の持ってる時間を使っていく、差し出していく、いいね、そういう風にしていこうや。誰のため、今お互いのためって言ったけど、でもその前にイエス様のためにまず差し出していく、そしてお互いのため。だからイエス様は私があなた方を愛したようにね、これいつも大事よ。最後だけ取ってあなた方は互いに愛しなさいだけやったんではちょっと意味がないです。本当にイエス様がしたかったのは、私が見せてあげたあの愛と同じようにみんなもお互いに愛していってね。だからもうちょっと言うと、俺たち愛とかいうのを本当にまず味わおうと思ったら、イエス様につながらんと味わうことができません。そして本当に周りの人にイエス様言ってるような愛を分けていこうと思ったら、イエス様からもらい続けていかんと自分からは出てきません。いい、自分で頑張ってこの人を絶対愛していこうとか思って、俺は一生お前を幸せにするぜとか言ってみても、そんなもん3日もしたら枯れ果てるよ。わかる？気持ちが冷めたら、どんなにこの人が愛おしいと思っとったって、そんなもんもう嘘みたいにこいつとか思うようになるよ。だけど世の中みんなほら夫婦で大事になってる人いっぱいおるでしょ、ね、でそんな風に俺たちはそんな風になるためにイエス様についていくんじゃない。イエス様についていくってことはみんなとは違う生き方するってこと、ってことは人を愛するってことになってもみんなとは違う愛し方する。じゃあみんなと違う愛し方って何？イエス様の愛、これが唯一ただ一つ違う。だからイエス様から愛をもらい続ける、毎日毎日その日いる分もらっていけばいいよね。面白いよね。だから自分で頑張ってうーんってやっても無理かもしれんし、くたびれるだけかもしれん。でもイエス様、今日もイエス様の愛ちょうだい、 イエス様の愛でいっぱいにしてって言って生きて生きよったら、本当にイエス様の愛が周りに分けていけるようになります。でそうやってお互いに生きていくときに、本当にイエス様の体になってみんながしっかりつながっていける。そしてイエス様がやろうとすることがみんなの毎日を通して本当になっていくっていう、すっごい出来事が起こっていきますね。ちょっと嬉しくない？イエス様がさ、ここまで祈ってくれた俺たちのこと、ここまで大事に思って祈ってくれた、そしてここまで俺たちに一つになってほしい、そしてイエス様が用意してくれたイエス様の体の働きをね、やってほしい。やるだけじゃなくて味わって、そこで満たされて、そこで癒されて、そこで強くなって、そこで生きていってほしいってイエス様は思ってくれてます、ね、みんなこういう風に生きていきたいと思う？本当？俺は思うよ。俺思う。みんなもね、一緒にね、せっかく BFF で懇談して集められとんやけ、みんなでね、また味わっていけたらいいなと思います。 OK?
OK、
OK、 じゃあ最後お祈りして、デザートがあるのかな、ちょっと分かりませんけど、はい、じゃあお祈りします。イエス様ありがとうございます。イエス様は神様なのに俺たち人間の姿でこの地上に来てくれて、俺たちの目には見えない神様を見えるように、分かるようにしてくれたこと、本当にありがとうございます、イエス様は、死ぬ必要がなかったただ一人の人間であるにもかかわらず、俺たちの神様に反対、嫌だって言った、その結果を全部背負って身代わりになって十字架の上で命を捨ててくれたこと、本当にありがとうございます。そしてまた3日後に復活して死よりも強いんだっていうこと、本当の神様だから何もこの神様より強いものはないっていうことを、表してくれたこと、本当にありがとうございます。今日分かったようにイエス様が俺たちのために祈ってくれました。俺たちがまずイエス様につながれて本当に一つになるように、そういうふうに祈ってくれました。そしてイエス様の愛を知って、今度は俺たちもお互いを愛し合って生きていけるようにっていうふうに祈ってくれました。イエス様が祈ってくれた以上、そこには力があります。それは本当です。イエス様はいい加減なこと言ったり嘘言ったり、実現もしないようなこと言ったりしません。だからこうして祈ってくれたイエス様の言葉をいつも心に刻んで、そして毎日のリアルな生活の中でリアルにイエス様を味わって、そしてリアルにお互いを愛し合っていくことができるように助けてください。俺たちの中には愛が入っていません。あったとしてももう本当に最後の一滴二滴ぐらいしか入ってません。でも毎日イエス様から愛をもらい続けるならば、イエス様の愛が俺たちの中から溢れていきます。そして周り中で溢れさせれば、もう本当にどこに行っても愛に使っている状態ができます。そうやってみんながイエス様の愛でどんどん使って、イエス様の愛に作り変えられていくことができるように助けてください。こうして集められている BFF の本当に嬉しいみんなをありがとうございます。このイエス様の体の部分がどんなことを今からさせてもらえるのか本当に楽しみです。イエス様がますますみんなをイエス様の体にして、そしてますますみんなを結びつけて、ますますお互いに信頼し合って、そして愛し合って、本当にイエス様がこのグループのために用意してくれた目的、計画、働きをもうガンガンやり遂げていくことができるように助けてください。一人一人みんなをイエス様強めてください。イエス様の栄光で溢れさせてください。今日ここに集められた一人一人をありがとうございます。この1週間、そしてまたそれから先もイエス様の祝福で溢れますように、このお祈りを心から感謝して、イエス様を心から褒めたたえながら、イエス様の名前でお祈りします。アーメン。ありがとう。ちょっと待ってね、一回こう消すね。